吉澤明穂のアッキーザレディオ。皆さんこんにちは、アッキーです。この番組は皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。いやー、秋が近づいてきているというか、まあ、まだ暑いけど秋ですね。今年もちょっとね、アッキーっていう名前だからかわかんないですけど、秋が好きなんですね私は。最近ねハマってるものがあって、フラペチーノ、いろいろあるじゃないですか、期間限定のやつとか。今出てるさつまいもの蜜いものなんかフラペチーノのやつがめちゃくちゃ美味しくて、さつまいもがそもそも好きなんですけども、これは結構ヒットだなと思って。上のホイップが私はちょっと苦手なので、ホイップなしでオーダーして結構この秋ハマって飲んでおります。はい、皆様が今ハマってる食べ物だったりとか、飲み物だったりとかは何でしょうか、ね、食欲の秋なのでいろいろ美味しいものが巷にたくさん出てくるなと思いますが、ちょっとふくよかにならないように、はい、超える秋にならないように気をつけながらね、美味しいものを楽しみたいなと思っております。はい、番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは吉澤明穂のアッキーザレディオスタートです。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。メールルーム、はい、今回もたくさんのお便りをねいただいておりますので、ご紹介していきたいなと思います。それでは最初の方、ラジオネームぐっちゃんさん、こんにちは、アッキー。いつもラジオを通して聞こえてくる明るい元気なアッキーの声に癒され元気をもらっており、毎回楽しみに聞かせていただいております。最近ある CM を見て、大好きな CM が季節の定番になり嬉しく思っているのですが、アッキーは商品名、そして流れる曲名、または歌手が言えるような心に残っている CM、 大好きな CM などありますか？私は季節の定番になった月見バーガー、彩香の三日月。秋は空気が澄んで一年で一番月が綺麗に見えるシーズンにぴったりな気がしており、そして最近は流れなくなりましたが、クリスマスの定番、JR 東海の山下達郎のクリスマスイブ。今は携帯が当たり前の時代ですが、携帯がない時代、本当に CM のような情景がホームのあちらこちらで見られました。とても心に残る CM で大好きであり、お、すごい、 JR 東海の CM、 そうだと京都へ行こうのこの CM も見ると、京都へ紅葉を見に行きたいなと思わせる、とても印象に残る CM です。秋、夏が終わり、秋の季節は天候も良いですし、もみじ、味覚など、いろいろと秋を満喫して楽しんでくださいということで、ありがとうございます、くっちゃんさん。なんか心に残る CM っていうのでちょっと思い出したんですけども、私が中学校 1,2 年生ぐらいの時に、あの 吉川ひなのちゃんが大好きでですね、その時もう顔もちっちゃくてスタイルもめっちゃ良くて目がクリクリで、もうなんてお人形さんみたいな女の子なんだろうっていうのでちょっと憧れてたんですけども、その当時超人気だった鳥羽淳くんと一緒に出ていたポッキーの CM、 みんな覚えてないだろうな、わかんないだろうな、ちょっと学生のね、あの制服姿で2人で出てくるんですけども、それがもう美男美女で、もうなんだろう同じ学校だったらめっちゃ目立つんだろうなっていう、その2人がポッキーの CM をしていて、なんかもう青春っていう感じで、それの曲が、スピッツの曲だったと思うんですけども、なんか記憶に残る CM って言われたらそれが一番最初に出てくるかな。でもぐっちゃんが言ってるさ、この山下達郎のクリスマスイブのあれですよね、あの有名な CM、 これなんか リアルタイムでは見たことないと思うんだけど、よく懐かしの CM みたいな、なんかそういう番組とかで取り上げられてるの見て、なんて可愛いんだろうって思いながら見ておりました。あの京都に行こうもわかる、こういうの作れる、ディレクターさんっていうんですか、なんていうんですか、作家さんってすごいよね。人の記憶に残る CM を作れる方って、わかるな。京都行きたくなったな、これを読んで。はい、ぐっちゃんさんありがとうございます。続きましてラジオネームなおちさん、アッキーこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。質問です。今年の夏に5年変なイントネーションになっちゃった、5年使っていたスマホが突然動かなくなり、急遽機種変更することになったのですが、新しいスマホが使えるようになるまで約8時間かかり、その間はスマホが手元にないという不便さを改めて感じました。アッキーはもしスマホなしの生活が丸1日あることに耐えられますか。ねー、なんかデジタル、なんて言うんだっけ、デジタルデトックス、なんかそういうスマホだったりとか電子機器を身近に置かずに過ごすっていう、そういうのも人間の体にはいいとは聞くし、睡眠の向上とかにもなるって言いますよね。あのブルーライトを浴びないことで睡眠の質が上がったりとかするって聞くんですけれども、8時間手元にないってなかなかないですね。もうさ、ご飯食べに行ったらそのスマホで写真撮りたいなって思っちゃうし、あのいい景色を見たら写真撮りたいなって思っちゃうし、あともうネットバンキングとかも最近はできちゃうし、お財布もね、もしかしたらいらないぐらい便利になってるっていうのがあるじゃないですか。だからもう8時間手元にないっていうだけでそわそわしちゃうというか、手持ち無沙汰になるというか、どうやって時間を過ごそうかなって思っちゃいそうなんですけども、ちょっとあの都会というか日常を離れて、例えばキャンプに行くようなそういう緑が綺麗な施設だったりとか、そういうちょっと日常に離れたところでスマホと切り離して生活すると、なんかすごくリラックスできそうな、のんびりできそうな感じがするけど、日常でスマホがないっていうのは結構しんどいな今。だって電車とかもさ、スマホでピッて乗れる時代ですよ。何でもスマホですよ。すごいよね、こんな時代が来るなんて。はい、たまにはデジタルデトックスやってみたいなと思うけど、いやーちょっと不便だからな、無理だろうなって思ってしまいました。なおちさん、新しいスマホを楽しんでください。はい、それではメールルームのコーナーはこの辺でおしまいになります。皆様たくさんの楽しいお便り、他にもね、読めなかったお便りあるのでゆっくり読ませていただきます。いつもどうもありがとうございます。以上、メールルームのコーナーでした。アッキーのいちおし。いやー、10月に入りましてね、いろいろちょっと季節柄、気温も落ち着いてきたなと思うんですけども、今年の夏ちょっと花火大会にね、結構私行きまして、今までの人生の中で一番いろんなところに行ったんじゃないかなっていうぐらい、いろんな花火大会を見てきたんですけども、その中でも思い出に残った花火大会があったので、今日は一押しのコーナーで皆様にご紹介したいなと思います。はい、9月の第2金土だったかなに行われた、新潟の、片貝花火大会っていう花火大会なんですけども、こちらは何が一押しかっていうと、あの世界でここだけでしか見れない四尺玉の花火が打ち上がるんですよ。で、今まであの新潟の長岡花火大会とかも結構本当にダイナミックだったりとか、音楽との花火の共演ですごい感動的だったりとかするんですけども、こちらの片貝花火大会はなんかそういう 連発される花火大会とは違って、なんかその尺玉を一発一発打ち上げたりとか、その花火のなんて言うんだろう、特徴をたくさん打ち上がらないからゆっくり見れるんですよ。だからそれも魅力的だなって思ったんですけども、とにかく尺玉が多いです。それが一番のおすすめポイントかな。初めて行ったんですけども、今まで尺玉ってその大きさを漠然としか考えてなくて、ちょっと改めて行ってきたから調べてみたんですけども、あの打ち上げの花火がバーンって打ち上がった時の直径の大きさが、2尺玉だと480メートルで、3尺玉だと550メートルで、4尺玉だとなんと800メートルあるらしいんですよ。800メートルってあんまちょっとこうピンとこないなって思った時に、まあ、学校のトラック一周400メートルとかそんぐらいあったような気がするので、それの2倍の横の広さに広がってるんだって思ったら、それだけですげえってなるんですけども、尺玉の大きさとかもすごくて、打ち上げ前の直径が 1.2 メートル、重さが400キロを超えるということで、こんなバカでかい花火を打ち上げる、あの煙火塔っていうんですかね、その打ち上げ台ってどんな大きさなんだろうと思って写真で調べたんですけども、なんか普通の、まあ、女性の身長の 2,3 倍はありそうなぐらいの高さで、そういうもので打ち上がっていて、もう規格外、もう全部が規格外の花火でびっくりしました。でいざその四尺玉の打ち上げなんですけども、もう打ち上がった音が全然違うんですよ。なんか花火ってキューみたいな感じで上がってって、バーンってなって、わー綺麗ってなるじゃないですか。四尺玉はなんていうか、なんかもう太鼓の音をボンって一発叩いたみたいな、なんかそういう衝撃の音が響いて、ドンってなって、そっからヒューって上の方に行くんですけども、上がるその高さもそんなに高いとこまで行くっていうぐらいまで上がって、で一瞬もうみんなどんな花火が上がるんだろうっていう、その緊張感っていうか緊迫感でシーンってなる時間があって、そっからバーンって上がるんですけど、その花火の上がる距離がやっぱり違うから、もう迫力が全然違くて、こんな花火があるんだっていうので、もうなんていうかね、花火のバンバンっていう音って結構こう脳裏に響くというか、心臓に響くというか、なんかそれが好きっていう女性多いと思うんですけど、男性はどうなんだろう、結構女性がそういう花火の音好きっていう人結構多く聞くんですけど、四尺玉の花火はマジですごい。なんかしかもね、一発しか上がらないんですよ。一発しか上がらないから、もう一回見たいっていう風にめちゃくちゃ思うぐらい、なんかド迫力やばかった。すごい、楽しめました。片貝花火大会、他の花火大会で四尺玉あげるところあるのかちょっとわからないんですけども、関東圏ではおそらくここしかないんじゃないかなって思うし、ちょっと8月とかじゃなく9月っていうのがまたいいですよね。なんか夏の終わりを感じる、ちょっと秋の訪れをちょっと感じるようなシーズンに見る花火っていうのもまた風流というか、なんか大人な感じがしていいなと思いました。あのもう一個、10月の頭ぐらいに埼玉の鴻巣の花火大会も結構ね、秋の訪れを感じながら見れる花火大会で私は好きなんですけども、 やー、花火っていいですよね。また来年も見に行こうと思った、そんな、花火大会の思い出でした。とにかく四尺玉はものすごいので、皆さんもその迫力を味わってほしいなと思います。はい、そんな感じで秋のいちおしのコーナーでございました。ありがとうございます。吉澤明穂のアッキザレディオ、そろそろエンディングのお時間です。いやー、皆様に謝りたいことが今日はあるんですけれどもね、前回練り切りをさ、ちょっと初体験で作ってきたよって言って、その写真をねインスタとかにアップするねって約束したんですけど、ちょっと今振り返ってみたら、あれ、私更新してないなと思ってごめんなさい。はい、ちょっとねすぐにアップしようかなと思っております。いや、なんかいろいろね、遊びに行ったりとかして写真は溜まってはいるんですけどなぜか最近ちょっとやっぱ更新頻度がめちゃくちゃ少なくて、多分みんな思ってるだろうな、秋何やってんだろうなって思ってるだろうななんて思いながらいますので、ちゃんと覚えているというかやらなきゃとは思っているので、はい、更新したいと思います。ごめんなさいはい、それでは吉澤明穂のアッキザレディオ、今日はここまでとなります。ここまでのお相手は、そうね、本当にね SNS の頻度がね少なくて皆さんを寂しい思いにさせているアッキーがお送りしました。これからちょっとちょいちょい写真アップしていくので楽しみに待っていてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。